101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
先週の放送でラジオにお住まいの94歳の谷野さんお話を聞きました。皆さん聞いていただけたと思いますが、なんと元気な女性でして、いまだにじっとしてんのは嫌と言われる、そしていろんなことを勉強したいと意欲的におっしゃってましたが、あの谷野さんのお話は来週の日曜日にもう一度続きをお聞きいただくことにして、今日は郷土資料館の方にやってまいりました。というのも、あさってから新しい展示が始まります。このことをちょっと皆さんにお知らせしておきたいというので、その展示の準備をしていらっしゃる郷土資料館に寄せていただきました。今回の展示は、学芸員の笠井さんが担当なんです。で、笠井さんにお話を聞きながら、皆さんにご紹介だけさせていただきたいと思います。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
というようなことで、
はい、
今日は実は現物は見られないんですけれど。
そうですね。
もうじき出てくるという、地図なんですね。
はい。
何という展示でした？
はい。展示のタイトルが、はい、令和元年度指定文化財公開第49回特集展示、国絵図、村絵図、町絵図というテーマです。
あ、ちょっと長いタイトルですね。
そうですね。
あ、そうか、これ令和元年にちなんでというようなこともあるわけですね。
実はですね、指定文化財公開と特集展示という2つの企画展が合体して、はい、1つの展示になっているんですけれども、
はい、
3つの期間に分けまして、
はい、
1期目が今回お話を聞いていただくですね、慶長10年摂津の国絵図という、国
絵図の慶長10年ですか、
はい、
これは西暦で言いますと何年ぐらいになるんですか。
はい、西暦で言うと1605年に作られた絵図になります。
1605年ですか。
はい、
はあ、だいぶ前ですな。その時に作られた絵図という意味ですか。
はい、そうです。その時に作られた摂津の国という国の範囲を描いた絵図を公開します。
うん、お、絵図というと何か絵一枚かなと思いますけれどじゃないんでしょ。
あ、はい、
地図という、
そうですね、はい、絵図というのは、はい、大きく言うと江戸時代以前に作られた地図のことを絵図というふうに言います。で、今回展示する絵図なんですけれども、非常に大きくてですね、
はい、
縦が225センチ、横が249センチということで2メートル四方以上の
畳を2枚合わせたよりもまだ大きいという感じですね。
そうですね、郷土資料館入っていただくと、はい、前室の奥にですね、壁にケースがあると思うんですけども、そのケース、
毎回なんか特別展示やられるときはあそこで、はい、
そこいっぱいに一つの絵図が展示されるというような感じになります。
ショーケース、ガラスケースの中一面に張り出されるというふうな感じですね。
そうですね。
それほど大きなものなんですか。
はい、サイズが大きいだけじゃなくてですね、非常に特別な絵図でして。
なるほど。じゃあその特別の意味はちょっと後で
そうですね、はい、
で、これいつからいつまでやられるんですか。
はい、展示の期間が10月29日火曜日から11月3日の日曜日まで展示しています。
はい、えら短いやないですか。
そうなんです
そんな大きなもので何か特別の意味がありそうにおっしゃいましたから、
はい、
もっとしっかり長く見せてほしいと思うんですけれど、
はい、
それはダメなんですか。
そうですね、その特別の意味今言ってもいいですか。
はい、お聞きしましょう。はい、
この展示期間約1週間なんですけれども、
はい、
毎年ですね11月の1日から7日この展示期間にかぶる時期がですね、
ええ、
文化財保護協調週間という週間になってまして、
そうですか、
はいはいはい、毎年これに合わせてですね西宮市内にあります指定文化財を公開しているんですけれども、
う
ん、
そうですか、
はい、今回展示する慶長10年摂津の国絵図というのは、
はい、
兵庫県と西宮市の指定文化財
両方で指定されて、
はい、
そうなんです、重要文化財ですな。
そうなんです、はい、でですね非常に貴重な資料なので、
は
あ、まあ、その展示するためにですね軸装されているのを吊るんですけれども、
はい、
その吊っておく、まあ、長い間吊っておくことができないということと、展示室に展示するものではあるんですけれども、うん、まあ、その劣化をさせないために、まあ、1週間限定ということで展示させていただきます。
その1週間出すだけでもこれ以上出したら傷んでしまうというふうなものなんですか。
そうですね、あの見ていただくと分かるんですけれども、
はい、
紙に地図が書いてあってそれに色付けがされているんですけれども、
はい、
1605年に作られた地図ですので、その色がですねだんだん焦っていってしまう。
そりゃそうでしょうね、
はい、あまりそのずっと出してるとですねそういう色が落ちていったりもしますし、まあ、これから100年200年とですね、うん、あの継承していかないといけないものということで、まあ、1週間限って展示させていただきます。
そうですね、油絵でもそうです、長く直射日光なんか当てるとダメだとおっしゃいますし、あのガラスケースの中で常温常湿で丁寧にこう展示されますよね、
う
ん、
そうですね、
日本画になったりするともっとあの絵の具の問題とかあるいは紙絹の問題とかで傷んでしまうから、
そうです、ね、
光に当たるとダメだって言われるね、はい、それの中でも特に大事なものですから1週間見せてもらうのはありがたいと思いかんかもしれません、
ね、本当はもっとですね公開期間長くしていろんな方に見ていただきたいんですけれども、まあ、今回は1週間ということで、はい、展示させていただきます。
その辺は学芸員さんとされたらとても悩まれるところですね。
そうですね、
見てほしいけれどあんまり出したくないというああそんな貴重なものなんです。ああそうですか。
ただですね、
はい、
今いつでもどこでも見れる手段というのがございまして、
はいはい、そうです、はい、ちょっと種明かしを、
はい、あの西宮市が運営しているウェブサイトで、はい、西宮デジタルアーカイブというサイトがあるんですけれども、うん、はい、そこにですね慶長10年摂津の国絵図の高精細な画像を載せております。
そうですね、
はい、ですのであの今はですねそのインターネットがつながっていればどこでもですね、はい、この図を手に取るように近くで見ることができるということで、そうそうそう、今回もその手元にですねタブレットを置いて、はい、お話しさせていただこうと思っています。
ありがたいと思っております。事前にねこの展覧会が始まる時期のことも聞きましたし、この絵図がとっても大切なもんで前田さん来てもろても見せられへんとおっしゃってることも聞いておりましたので、あこれは困ったな、みんなに知らさないかんし、見ながら知らせたいんやけど見られへんしなと思って教えていただいたアーカイブで、
はい、
あの事前にインターネットで見ることは見てきました。で今日もこうやって目の前にインターネットをあの広げていただいて眺めながらのお話できるなと思ってるんです。
はい、
これ便利ですね、こういうことができるようになったというのはね。
そうですね、うん、あの私もですねやっぱり思い立った時にこの大きな絵図を広げてみることできませんので、うん、展示の準備とかでもですねこうやってタブレットとかですね、うん、インターネットで見ながら、
はい、
あこういう絵図のこういうところに注目して展示を作ったらいいなとか、はい、そういうことがですねやりやすいなということで、
と便利ですね、
はい、とても便利だと思います。
本当なら現物を広げてみてここを皆さんに公開してしようとかここのお話をしようとか思われるんでしょうけど、それができないのでインターネットで、葛西さんも同じようにインターネットで見ながら、はい、展示の準備をされているということですね、
はい、
もう本当にいよいよというところまで来ております。さてそれじゃあこの地図について今回はこの地図だけが出るわけですね。
そうですね、今回長い、約2ヶ月の展示期間があるんですけども、うん、はい、そのうちの3期中の 第1期は、ね、国図のみの展示になります。
それが1週間ほどしかないよ、ね、ということで、
はい、
皆さんこれを見ようと思えば10月の29日から1月の3日までの間しか見られません。そのおつもりで用意をしていただきたいと思います。事前にお話を聞いておいた方が分かりやすいかなと思うので、いくつか尋ねてみたいと思います。はい、この地図はいつ頃どんな目的で作られたもんだろうということからいきましょうか。
はい、慶長10年摂津の国絵図なんですけれども、はい、その名前の通りですね、慶長の頃に作られました、はい、先ほども申し上げましたけれども、作られたのが慶長10年1605年の9月なんですけれども、うん、この絵図を作りなさいという命令が出たのは前の年慶長9年1604年であると言われています。
誰が命令したんですか。
はい、それはですね、徳川家康という人物が命令したんですけれども、はあ、ちょうどですね、慶長9年命令した年は徳川家康が江戸幕府を開いた年の翌年に当たるということで、
はあ、なるほどね、
はい、新たに日本全体を支配する人物のあった徳川家康が全国を把握する、まあ、国の形を把握するために大名などに作らせた地図だと言われています。
国絵図って、まあ言ったら地図でしょ。
はい、
でこれはいくつかに分けて作られるわけですか。
そうですね、日本というのは、うん、まあ、古代以来ですね、国という単位に分かれていまして、うん、
はい、
その国の単位で絵図を作らせました、
うんうん、でいくつぐらいあるんですか。
慶長の頃にいくつ作らせたかっていうのはわからないんですけれども、
はい、
最終的にですね、70カ国分の国絵図が作られています。
それを天下に号令をして、
はい、
一斉に書きなさいと作りなさいということになったわけですね。
そうですね、幕府の責任者、家康の家臣をですね、うん、責任者にさせて、まあ、国絵図を各国の大名ですとか、うん、奉行と呼ばれる人たちに作らせたというふうに言われています。
はははで、それは地図だけなんですか、あるいはそれに伴って他にもいくつか資料を作りなさいというようなことはあったんでしょうか。
そうですね、国絵図の事業というのは基本的には国絵図という地図と、うん、豪帳という土地台帳、これをセットで作らせて幕府の方に提出して、
はあ、
幕府の公的な書庫ですね、書庫に収める、
はい、それがですね、あ、書庫があったんですか。
はい、はあ、国図の事業というふうに言われています。
なるほど、豪帳、
はい、
豪帳というのはどんな字書くんでしょうね。
豪帳の豪はですね、
はい、
ふるさとの
里、はい、豪ですね。
そうですね、
豪、はいはい、
に、帳面の帳ですね、
はい、それが土地台帳。
そうですね、
はあ、そうですか、はい、その両方を図面、地図とその帳面と両方を作んなさい。
そうです。
でそれを全部幕府へ持ってきなさい、
はい、
でそれは幕府で預かりましょうということで全部収納される、
う
ん、
そうですね、
あ、そういうことを命令したわけですな、
はい、
慶長9年1604年に発令されて、まあすぐにはできんでしょうね、うん、
そうですね、摂津の国絵図が作られたのは次の年の慶長10年、
うん、
で大体 2年ぐらいかけてですね、作られたというふうに言われています。
なるほどね、摂津の国というんですけど、それは今言うたらどのぐらいの地域になりますか。
そうですね、摂津の国一番西の方はですね、須磨のあたりまで書かれています、
はい、あ、須磨ね、
はい、
はいはい、
で神戸の北区のあたりも範囲に入っていって、
うん、
で北の方はですね、三田市とか、
はい
はい、あのあたりで、東に行くと京都府の端っこの方の大山崎が入
って、はいはい、あの辺は摂津になるわけ
です。そうですね、で大阪市、
うん、
淀川のこう東と西のあたり、あのあたりも摂津の範囲に入って
くる。大阪も入るわけ
ですね。そうですね、
あーはーは
ーはー、大阪のお城の城下町なんかは摂津の国に入ってきます。あ、そうですか、
なるほど、大体そうしたら、まあ、西宮はその真ん中辺あたりですな。
そうですね、はい、
なるほどね、そういう地域を摂津の国と呼んでいた、
はい、
でその摂津の国は摂津の国で一つの地図と先ほど言われた豪帳を作りなさい。
そうですね、
というわ
け、はい、
これいくつも作るんですか。
そうですね、慶長の国絵図と豪帳は3セット作らせまして、で幕府の方に納めると。
じゃあ、はい、それは幕府にの資料っていうのは現在もあるんですか？
はい、実はですね、慶長の国図というのは幕府に納めた製本は残っていませんで、
どうしたんですか？
火事が起こってしまったからだと思います。
そうですか、はい、焼けてなくなっちゃった。
そうですね、江戸のお城は結構火事が多いもので、何回かの火事で焼けてしまったと。で、今残っているのは、地元に残された控えの地図が残って。
地元は地元で控えを持ってたわけですか？
そうですね、基本的に公文書は控えを作っておくっていうのがもう江戸時代の基本ではあるんですけれども、うんうん、実はこの国絵図の事業はその後何回か、
はい
はいはい、行われて、江戸時代全体で4回国絵図の事業というのが行われるんですけれども、
大体何年に一遍ぐらいとか言ってあるんでしょうか？
何年に一遍というのは決まってないんですが、17世紀代に3回で、100年ぐらい時代が空いてもう1回ということで。
そうですか、
はい、具体的に言うと、うん、慶長の後が正保年間、大体1644年に発令されて、
これは40年ぐらい経って作ったん
ですか？そうですね、はい、48年頃に出揃ったという事業、はい、で次がですね、元禄の国絵図の事業で、元禄10年1697年に発令されて、
はい、
元禄15年頃に上納された。
あ、これも40年から50年ぐらい経ってますな。
そうですね、はい、で最後が天保の国絵図事業で、天保6年1835年に発令されて、ほうほうほう、天保9年頃に完了したものがあります。
あ、そうですか、なるほどね。まあ40、50年たたんと作らされへんような大層な仕事やったんやと思いますけれど、はい、それでもまあその都度幕府から命令が出て、各国々の人たちがそれを作ったということなんですね。
そうですね、でそれを作るときに前の国絵図の事業で作られた控えを見ながらですね、 どこが変わったとかっていうのを参照しながら作るので、まあ、地元にきちんと控えを残しておく。
なるほどね。
事例っていうのは非常に大切ですので。
そうですね、
はい、
まあそれで国にあったものは、幕府が保存してたものは焼けてなくなっちゃった、はい、今ここで展示されようとしているものはそうすると非常に貴重なものということになると思いますが、
はい、
ここに用あったんですな。
そうですね、まあ、なんでここにこんな広い範囲のですね、国の絵図が残ったのかっていうのは謎な部分が多いんですけれども、はい、まあ、西宮の町の中にはですね、金版所という幕府の役所が最終的にありましたの で、
そうですか、
その金版所に残されていたものがこうやって伝わっているんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね、よほどのことがないかぐ、こんなものがようあったなというふうな感じですか、
ね、はい、
摂津の国は広いわけですから、それぞれに自治体がありますし、それぞれ の自治体で文化財を保護してらっしゃる方々、羨ましいでしょうね。これが西宮にしかないというのは。
そうですね、うん、この国絵図はですね、いろんな博物館に貸し出しをする機会が多くてですね。
そうでしょうね。
はい、西宮には残っているんですけれども、先ほども言ったように兵庫も、広い範囲 で、
はい、
で大阪府も京都府も、
はい、
この国絵図の範囲に入ってますの で、
そうです、
はい、広域の地図としては非常に貴重なものになります。
ね、先ほどご紹介いただいたように、慶長以後も正保元禄天保、はい、それぞれの時代に作り直されたということをおっしゃっていましたが、これは一番最初に作られたものとしての価値っていうのはまた特別なものがあるんでしょうね。
そうですね、時代が遡るにつれてやっぱり残る数というのが少なくなってきますの で、 ですね、この慶長の国絵図と言われているものは全国でも十数点しか
でしょう、ね、
はい、残っていないということ
と、ね、貴重なものが西宮で展示される、
はい、
ぜひ皆さん見ていただいて、まあ、こんなもの本当にめったに見られへんでというもんやと思います。1年に一遍と言われますけれど、これ以前に出されたのはもう確か10年ほど前やったと思いますが。
そうですね、国絵図を展示するとなると郷土資料館の展示室ではなかなかこうスペースが持てないもの で、
難
しいので、
ね、
はい、時々虫干しの形でちょっとこう広げたりはするんですけれども、展示という形では久しぶりになると思います。
一般公開は、
そうですね、
本当にもう何十年ぶりかもしれません。めったにないことですので、ぜひご覧いただけたらと思いますが、この慶長国絵 ず、まあ、今ちょっとインターネットの画面を拡大してもらって見ながらちょっとお話ししたいと思う。この地図が他の地図とは違って、国絵図とは違って、はい、この地図で独特の何か特徴とかありますですか？
はい、慶長の国絵図っていうのは実はその他の国絵図と違って、うん、
はい、
全国的に統一された規格というのがなくてですね、まあ、今残っている十数点の国絵図でもそれぞれですね、うん、こう表現の仕方が違うというのが特徴になります。で、慶長の国絵図を見てみると、まあ、そうですね、きちんとですね、この地形が色分けされているんですけれども、はい、山はですね緑色、
はいはい、そうですね、
はい、で、うん、川と海は淡い青色、
あ、そうですね、ブルーになりますね、
はい、とても目立つのが道で赤色で、平地の部分は色がついていないっていうふうになっています、
ね、今やったら鉄道の印に赤い線が引かれたりしますがこれは道なんですな、
はい、
しかもこれは太く書かれている赤い道っていうのはおそらく大きな街道なんでしょうね。
そうですね、うん、はい、慶長の国絵図を見てみると、
はい、
全体でですね3本の太い線が引かれているんですけれども、
はい、
これ後々の絵図とはですね道のこう筋が変わっている、
はあ、
この慶長の国絵図でしかこういうふうに太い線の筋が描かれていないっていうのが一つ特徴になります。
3つの道っていうのはどんな道なんでしょうね。
一番北側にまっすぐ引かれているのが播磨国から、うん、西宮ですと北部の山口ですとか、
はいはいはい、
生瀬の方を通って京都に行く道、
ははは
で南部は2本なんですけれども、西の方から播磨の方から来てですね、
うん、
宿川のちょっと西の方で2つに分かれまして、
はいはい、
南が西宮町を通って大阪方面、
これは海岸通りみたいですな。
そうですね、
ずっと海岸沿いに大阪の方へ伸びてますね、
はい
はい、
で、分かれて北側を通る道は西宮でいうと小清水村とか広田村を通って向こう側をさらに渡るんですけれども、はい、その後ですね、伊丹町を通って南の方に行って、うん、大阪の方につながるという道、この3本の線が太い線で描かれています。
あ、そうですか。今おっしゃった道は今でもある道なんでしょう？違いますか？
そうですね、少し道筋は違うんですけれども、うん、今もだいたい同じようなルートで道が残っているものはあります。
北側というのが、小清水から広田などとおっしゃいましたが、これは西国街道に、関わるんでしょうか？
そうですね、実はですね、
うん、
次の段階の絵図になると、
はい、
この小清水村を通らずにですね、
はい、
分かれて西宮町を一旦通って北側に行って広田村を通ってで、伊丹からですね、
うん、
北側の先ほど言った一番北の、筋に合流して、
うん、
まあ、京都へ行くというようなルートが太い線で描かれるようになります。
そうですか。
これが、まあ、西国街道というふうに言われるような道ですね。
じゃあ道の変遷もその地図をたどって、追いかけていけばだいぶ分かってくるというふうなことになる。ね、
そうですね、江戸幕府が道っていうのは整備していくんですけれども、うん、その整備が始まる前の状態なのかなっていうふうに思います、う
ん、それからこの地図で見ますとお宮さん、これはもう絶対西宮神社やろなというふうな、分かりますね。
そうですね、西宮の地域でいうと3つ、
はい、
お宮が書かれているんですけれども、はい、広田大明神と恵比寿の宮と荒恵比寿の宮という3つの神社が描かれています。
なるほどな、恵比寿神社っていうのは分かります。これも今の建物とよう似た絵ですね。
そうですね、ちゃんと社殿の書き分けがされていて、
ね、
恵比寿の宮だけ、3つの屋根が連なっている形をしています、
はい、これはもうこの頃から今の形やったということですね。
そうですね、しかもですねこの形に、まあ、恵比寿の宮が再建されたのが慶長9年頃というふうに言われていますので、
はははは、
まあ、出来たての
そういうことで
西宮神社の社殿っていうような感じだと思います。
そういうことですよね。それからもう一つ、荒恵比寿ですか？
はい、そうですね。
そんな神社があったんやなというの、これも立派な神社のように書かれてますから、おそらく 海の近くにこんな神社があったということですね。
そうですね、まあ、今も住吉神社という神社が海の近くにありますけど、
あの辺りでしょうね。
そうですね。
それから広田神社がありますし、これも立派な建物が書かれておりまして、その後ろに丸く書かれているのがおそらく兜山でしょうね。ね、
そうですね。そしてその横には古城というふうに書かれていて、まあ、台形の山が書かれているんですが、はい、これは越水城のことだと思います。
なるほどな。この頃にはもうお城の形としてはなくなってたかもしれませんが、
そうですね、もうこの時すでに古城という古い城というふうに言われていたっていうのも面白いかな、
ね、そういうのは分かりますね。
そうですね。
でもお城跡やというのはこう見えるような形に書かれている。なんかそういうのを見てると面白い。次、この次はどうなったんやろというあのあれが出てきますのでね。その次はこの地図が1週間拝見できて、
はい、
その後は町絵図村絵図という形で変わっていくわけですか。
そうですね、あの第1期は指定文化財摂津国という大きな範囲の絵図を出すんですけれども、その後は西宮に限って絵図を展示しようと思っています。町絵図は西宮町の絵図を中心に、
はい、
で村絵図は西宮の中にある村、特に鳴尾村を中心にというふうに考えているんですけれども。
これは楽しそうやな、はい、じゃあそのこの次の展覧会、展覧は11月になるんですか。
そうですね、町の絵図が11月5日から12月1月。
これは12月までありますから、はい、1ヶ月ほどあります。その次は
村絵図が12月3日から12月28日です。
じゃあ今年いっぱいは地図で埋まっていくということになりますね。
そうですね、
はい、それぞれの地図の展示についてはまた改めてその都度笠井さんにお話を伺いたいと思いますが、
はい、
今日は国絵図の、そもそも国絵図とは何のために誰が作ったもんやというふうなこととか、どんなことで使われたものかというようなこと、それから実際にはこういうものですよというのをインターネットの画面を見せていただきながらお話を伺いました。これ楽しみに、皆さん1週間しかない展示ですから、ぜひ指定文化財の一般公開、めったにないことですから、ぜひ見ていただきたいと思いますが、これ以外に郷土資料館の近々行われる行事なんていうのがあったら教えてください。
はい、桜 FM さんと一緒に開催するウォークがございまして、もう第10回になるんですけれども、11月17日日曜日に宿川周辺の文化財を巡ると題してウォークをします。
これは楽しみなことですね、
はい、9時半までに郷土資料館の方に集合していただければと思います。
11月17日日曜日の9時半、皆さんお忘れないように、郷土資料館集合で宿川周辺の文化財を巡るというウォークがあります。今日は郷土資料館をお訪ねしまして、2019年度の指定文化財公開、それプラス第49回特集展示町絵図村絵図についてお話をいただきました。今日は主に国絵図についてのお話、学芸員の笠井さんにお伺いしました。笠井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。